100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。3月31日朝7時名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。はい、今日でですね最終回、この番組としては最終回になっていきますが、番組名がですね、100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーと、呼んでおりますので、実際に、明日から4月になってしまうわけですが、新年度から来年度から、どういうことをやっていきたいと思っているかなという、現段階でのアイディアという話を、今日はしていきたいかなというふうに思っています。その話を、聞いてですね、ぜひ私もっていう、人は一緒にやりたいなというふうに思っていますし、勇気が出る考え方として、ツーループスモデルっていうね、そういう話もあるので、モデルの話も少ししたいなと思っています。では最後、今日もよろしくお願いします。さて、来年度から何をやっていこうとするかっていう話なんですが、現段階でこういうことを考えていますよっていうのを、お話しします。まず前提としてですね、番組名変える時の、放送でも少し喋ったんですが、名古屋市内で、働くということになっています。で、どこで何よっていうことについてはちょっとまだ、契約というかですね、をしていませんので、今日の段階ではお話はしないんですけれども、よければ僕の SNS なんかで、4月になってからですね見ていただければ、そういうことが書かれていると思うんですが、現段階で、言える範囲で言いますね。まず名古屋市内であると、いうこと。そして、若者にも引き続き関わる仕事なんですね。これはとても運が良かったというふうに僕自身思っています。で、ただですね、対象となるメインの若者っていう、年齢の層はですね、今だと、青少年っていう、行政用語ですけど、青少年っていう結構幅広い方たちが対象になって、いたんですけども、次では、仕事として関わる、年齢の層は、今よりは、限られるということがありますね。で、組織人になるのですよ。フリーで何か働くということではなくって、何かの組織の中に入って、働く役割を果たしていくということで、お仕事をしていくんですが、そこはですね、契約の関係で本業と副業という考え方があって、副業がダメですよと、できませんというふうに言われてるんですね。なので、その中でのお仕事っていうことを、メインに頑張っていこうという話になっていくわけですね。で、何をしていくかっていう話なんですけど、今だとですね、若者とユースセンターというふうに言われる場所で日常的な関係を築いていくと、生活課題に伴走していくみたいな、そういう、お仕事をしてるわけですが、それとはちょっと違うっていうのがあります。詳しくは、言わないんですけど、簡単に言うと、自分たちの組織が持っている、いろんなリソースっていうのがあるわけですが、これを、社会とつなぐということで、自分たちの持っている組織の価値っていうのを、社会に還元していったりとかですね、具体的には地域活性化とか、あとは若者の主体性を育んでいくとかですね、そういうふうにやっていくのが、仕事なんですね。なんですけど、ただ、この多様な若者とのつながりっていうのを今の現場でずっとさせてもらってきてたわけなので、これがなんか分断されて終わってしまうっていうのは非常にもったいないと思ってるわけですね。なので、いろんな人たちとのつながり、特に若者とのつながりっていうのが、これからも地域の中で続いていくように、このラジオでは、ちょうどいい自分の働き方っていうのを考えていく、そのための、いろんな話をしていくってことを、していったわけですね。なので、これまで築いてきた関係っていうものは捨てることなく、保持、あるいは発 展させていくための、まあ、いろんな方策を考えたいというふうに思っていて、で、副業がダメということで、まあ、お金を個人の懐に入れるみたいな、活動を何個も走らせるっていうことは、当然、できないというか、ダメなので、それはしませんけれども、NPO 活動ですね。NPO 法人っていうことではなくって、まあ、非営利的な活動ってことですね。ということを、まあ、プロボノというか、ボランティアというふうに簡単に言ってもいいのかもしれませんが、まあ、あるいはライフワークでやっていくとかね、そういうようなことを、まあ、いくつかしていくことで、まあ、自分の目指したい社会とか生き方っていうのを、まあ、していきたいなっていうことが、まあ、メインというふうになっていきます。で、具体的にはですね、じゃあその本業と言われるもの以外のものに、何をしていくかっていう、まあ、プラスアルファのことなんですが、今のところ考えているのは3つありますね。3つです。で、1つ目はですね、今、こう、所属してた現場で、いろんな、こう、実践をしてきたわけなんですが、全然ですね、それを、こう、まとめて入れてないと。このラジオではいっぱい喋ってるんですけど、まあ、もう少しですね、こう、社会的な地に還元するために、こう、論文を書きたいなというふうに思ってるんですね。自分の実践を、これまでやってきた価値とか、意味とか、意義みたいなところを、まあ、社会的に発信して、こう、社会の知恵というかですね、に、したいということで、まあ、論文を書きたいと思ってるんですね。で、まあ、エッセイとかコラムみたいな形で出すっていうのもまああるんですけど、それはまあラジオでも今やってることでもありますので、そうじゃなくてもう少しこう、まあ、学術的と言ったらあれなんですけども、もう少しこう本格的なというか、精緻なというかですね、あるいはこう社会的なインパクトが高い媒体というかですね、そういうようなこう、まあ、論文に寄稿するとかね、そういう話ですけど、そういうものを目指してみたいかなと思っていて、まあ具体的には学会に入るでしょうね。学会に入って、で、そこに、まあ投稿してみるというチャレンジがあるかなというふうに思っています。これが一つ目のやってみたいなと思っていることで、で、まあ、で、あとはそのために、まあ個人名で投稿してもいいんですけど、できればこう、ふさわしい肩書きがあった方がいいなというふうに思っていて、で、そうすると、明日からですね、まあ所属することになる次の現場、の肩書きは新しく行くとこですので、今までの実践をまとめるっていう人としてはなんかふさわしくない肩書きだと思ってるので、今所属している、こう、お世話になった NPO、僕 NPO の人なんですが、の所属は、まあ継続していこうかなと、いうふうに思っていて、で、これは、まあ、まさに非営利活動ど真ん中ということですが、まあ、つまり研究員みたいな形で、その NPO の肩書きでもって、まあ、学会に論文を投稿するというような話ですので、まあ、これは、お金が自分の中に入るってことではありませんので、研究活動ですから、まあ、個人の収入が発生しないので問題ないかなというふうに思っていますね。はい、一つ目は、論文を書いてみようっていうチャレンジですね。で、二つ目ですが、二つ目はですね、ユースワーカー業界に貢献をするっていう話ですね。これはぜひやっていきたいなというふうに思っていて、まあ、せっかく今の現場でユースワークとかユースワーカーっていう言葉や概念、あるいはそこから広がる仲間たちにたくさん出会えたわけですし、まあ、そして僕自身の目指す、こう、社会というかですね、いうところに結構、まあ、ぴったりくる言葉、概念だなというふうに思って、この、まあ、あり方っていうものは引き続き、こう、自分の中に、持っておきたいなっていうふうに強く思っているものですから、ユースワーカー業界に、貢献をしていきたいというふうに思っています。まあ、具体的にはおそらくですね、ユースワーカー協議会、このラジオでもお話ししたことがありますが、そのユースワーカー協議会っていうところに、まあ、引き続きこう所属というか貢献をしていくっていう、まあ、ことになるんじゃないかなというふうに思います。ユースワーカー協議会ってどういう組織っていうのは、3月9日ですね、からの放送を聞いていただければ大体わかると思うんですが、まあ、そこで、こう、何らか活動していくというか、貢献していくっていうことを、まあ、していきたい。これが二つ目の話ですね。で、まあ、名古屋で、まあ、ユースワークっていう、まあ、火がですね、灯りかけたわけですよ。で、この火を、まあ、絶やさないということをしていきたいなっていうのが、まあ、結構思いの中にありますね。で、どっちかというと、こう、火をどんどんどんどんくべて燃やしていくっていう、そういうことよりも、メインで、まあ、拠点活動っていうところでは失われてしまうので、どんどんどんどん発展していこうっていうところから始めたいということよりかは、もうちょっと現実的に、まあ、名古屋で灯りかけたユースワークの火を守るっていうことですね。 強い風が吹いてくると火っていうのは消えてしまいますが、そうではなくってちゃんと大切にしていって、その火を絶やさないようにする、守るっていうことをしたいなと思っています。消えないようにするっていうことですね。で、まあ、消えないように守って育んでいく中で、まあ、また燃え上がっていくっていう、そういうような考え方があると思いますので、そういうようなあり方で、まあ、ユースワーカー業界に貢献していきたいかなというふうに思っています。まあ、特にユースワーカー協議会については、設立の時に呼びかけ人の一人として僕もいたわけですので、まあ、何らかここの、まあ、協議会を通してと言ったらいいのかな、ユースワーク業界に貢献するような、まあ、非営利活動っていうのを展開していきたいなというふうに思っています。具体的にやってみたい活動もあってですね、妄想レベルですよ。妄想レベルですけど、あるんですが、まあ、簡単に言えばあれですよ。ユースワーカー同士がつながるプラットフォームを作るっていう話で、実はこれ、この構想というか妄想はですね、3月13日に喋ってるんですね。ユースワーカーの学び合いのプラットフォームである、まあ、今、その、仮称ですけど、ユースワーカーラボみたいなね、そういう、こう、プラットフォームを作っていければな、というふうに妄想してるんですけど、ぜひ、ね、一緒に作りたいなっていう方は、一緒に作りたいと思ってるんですけど、まあ、そんなような形をはじめとして、ユースワーカー業界に、まあ、非営利的な、まあ、文脈で貢献をしていくっていうところがあるかなと思います。これが三つ目。で、二つ目ですね。ごめんなさい。で、三つ目なんですが、これが、居場所づくりですね。で、まあ、これはライフワークになっていくのかなというふうに思いますが、まあ、今つながってるね、人たちとのつながりっていうのを、まあ、最初にも言いましたが、保ったり、あるいはさらに発展させていくために、やっぱりこう、人間関係を、ガシッとまとめておける、そういう拠点というか、居場所、というもので、何か自分がいるっていうことが、まあ、重要かなというふうに思っていますね。まあ、何日か前にもちょっとちらっと喋ったかもしれませんが、最近はですね、僕はどんなこう社会とか世界がいいかなというふうに思ったときに、ユースワークの文脈でいくと、こう若者が軽んじられない社会を作ると、いうことが結構大事なんではないかというふうに目覚め始めています。まあ、なのでそういうことをこうコンセプトとした、まあ、居場所作りができたらなというふうに思っていて、います。まあ、自分が、これから所属する組織っていうものでできればもちろんベストなので、実際そこもですね、その組織が所有している、まあ、いろんな人たちが集まれる拠点っていうのが実はあるんですよ。まあ、なので、まあ、お金もかかんないっていうこともありますし、自分のこう本業とのつながりっていうところとの、まあ、親和性も高いと思いますので、まあ、まず最初はそこで居場所作りをしていくってことを考えようかなというふうに思っていますね。でそこでうまくいくようだったら、まあ、そこでずっと居場所作りやってもいいし、また別の考え方を取り入れるみたいなのもある時点であってもいいかもしれないんだけど、まあ、せっかく、自分が次所属する組織の中でそういうスペースがあるので、まあ、そこで居場所作りをしていきたいかなというふうに思っていますね。で、まあ、あとはですね、その居場所の場合は、まあ、どちらかっていうと、こう、まあ、サードプレイスっていう話だと思うんですが、まあ、若者だけのというよりかはですね、若者びいきのサードプレイスぐらいの、まあ、位置づけになるかなというふうに思っていますね。まあ、っていうのは、その場所の特性上、空間の特性上ですね、まあ、ユースセンターということを言うには、ちょっと大々的には言いづらいんですね。まあ、なので、若者びいきというかですね、若者がコアにあるというか、まあ、そういうサードプレイスっていうようなイメージかなと思っています。でもね、さっきも言いましたけど、真ん中に置きたいコンセプトっていうのは、まあ、誰もが軽んじられない社会っていうところのために、まあ、特に若者っていうのが軽んじられないための、まあ、居場所づくりというか、そういう意思、信念を持ってやっていきたいなというふうに思っていますね。なんでこういうふうなことを思うようになったかっていう話をしてないかったと思うんですけど、まあ、ともするとですね、大人というものは、まあ、無意識に若者を軽んじる傾向にあるんではないかと、いうふうに常々思っていてですね、僕も大人の側だとは思ってるんですけど、それは戒めの言葉として、まあ、思ってはいるんですけれども、まあ、若者っていうのはね、子供から大人への移行期にあたる、まあ、存在のことを若者と、言ってるわけですが、まあ、やっぱりその大人とどう関わるか、これから大人になっていこうとするその存在に対して、こう大人とどう関わっていくのかっていうのは、まあ、やっぱり彼らにとってとても重要な、まあ、身近で重要な問題なんですね。で、僕自身も自分の経験から、こう、大人とどういうふうに関わったらいいんだろうみたいなことに対して、まあ、結構その、まあ、不信感ではないけれども、そういうものを抱いていたっていうことを、まあ、大学の時とかに経験していたんですね。まあ、簡単にお話をすると、 まあ、僕は大学の頃、教育大学の、学生だったんですけど、まあ、学外活動も何個かしていたんですね。でそれは、なんかのサークル活動みたいなの、イメージですけど、それをまあ自分で始めた。で始めた時に、まあ、教育系の団体だったんですけど、まあ、一緒にそれをこう推進していきたいよっていう、まあ、フリーランスの大人たちがですね、まあ、一緒そのコワーキングスペースみたいなところがあったんですけど、そこで出会った大人たちに、声をかけられたっていうところがあって、でまあ、彼らと一緒に、自分の活動を推進していくっていうことの仲間に、招いたんですね。で、まあ、最初うまくやっていたんですけど、まあ、ある時ですね、その、まあ、大人というか、まあ、近づいてきた方たちですねと、まあ、雑談を楽しくしてたんですけども、ポッとそういう雑談になった、何かっていうと、まあ、俺ねって思うんだけどってその大人の方が言うわけですね。で、学校の先生について思うんだけどもさって。で、今自分はちっちゃい子供がいて、まあ周りには同じく子供がいる、人たちがいて。で、それを考えたりすると、やっぱりこう自分が親になって初めてわかるんだけど、その親として子供を育てるみたいな経験って、やっぱりこう親になってない人と比べると全然こう子供への見る眼差しっていうのが違うと。うんと。だから、こう先生っていうのはねって、大体こう学校、大学に卒業したらすぐストレートで先生になる人が多いから、社会のこと知らないから、そして結婚も大体していないから、そういう社会のことを知らないで、親にもなってない人が、自分の子供を見るっていうのはそれ嫌なんだよねって。だから、こう子供がいない人っていうのは先生になるべきじゃないと思ってんだよね、みたいな話を、まあしてたんですね。僕は結構それに傷ついたというか、ショックだったっていうのがあってですね。つまりそれって、なんていうのかな。その人は悪気がないんですよ。意図してない。無意識でそれを喋ってる。そして本当にそう思ってるっていうことだから、その人にとっては真実ではあるんだけれども、それをですね、僕とか、教育系の学生の前で、まあ、普通にこう喋るみたいなところに ついて、つまり我々は、すぐ結婚して子供を産まないと、これから先生になる資格はない。っていうふうに言われてるような感じもしたし、あとは社会のことを知らないっていうのが学校の先生の前提であるっていう、これ結構ある偏見だと未だに僕は思ってるんだけど、全然そんなことないと僕は思ってるんですね。つまり人によると、学校の先生だから、社会のことを知らないという、こう、原因と結果のね、因果論じゃないけども、それって、いやいや、学校の先生だからじゃなくて、A という人はそういう人かもしれないし、B という人はそういう人じゃないかもしれないという話であって、学校の先生という属性を背負いながらも、社会のことをいろいろ知ってる人もいると僕は思ってるんだよねっていうところがあったんで、その言葉一つ一つに僕は結構傷つけられたっていう経験があるんですね。で、そうすると、結局彼らの、その時の大人たちですけど、コンサルタントと名乗ってた人たちですけれども、に対して、ああ、彼らはそういうようなつもりで我々に関わってきたんだっていうふうに、まあ、さーっと冷めてしまったというか、まあ、そういう経験があったっていうことがあったんですね。まあ、これは一つの僕の経験なのですが、まあ、このようにですね、こう、この世界というものはですね、まあ、意図しないとか、無意識のうちに、一人一人を傷つけてしまう可能性があるっていう、まあ、そういうことをその経験通して思ったんですよ。悪意があって人を傷つけようとするっていう人は、まあ、いますよ。いるんだけど、もっと始末が悪いというか、もっと事態を複雑にさせてることっていうのは、まあ、無意識のうちに一人一人に、まあ、傷をつけるというか、そういう行為だなというふうに思っていて、で、これは、なんか、すれ違いとかね、思い違いとか、話せばわかるとかっていう、そういう類の、なんていうかな、現象として、喋ることもできるんですけど、まあ、重い言葉で言うと、これ、暴力だと僕は思っていて、こういうなんか、意図しない、無意識のうちに、人に暴力を振るってしまう可能性を誰もが持ってる、僕含めて誰もが持ってるっていう、そこの可能性っていうか、にちゃんと目を向けるっていうことで、一人一人が大切にされるっていうことは、まあ、実現されていくんじゃないかな、というふうに思ったんですよ。なんか、綺麗事で一人一人を大切にしようとか尊重しようって言ってる時って、まあ、逆になんか思考停止の場合もあるなというふうに思っていて、そうではなくって自分含めて、ひょっとしたら自分が思ってる偏見とか思い込みっていうものに自分が気づかなくて、で、それを不用意に表出してしまった時に、他の人を傷つけてしまって、それは結果社会を不幸にするとか、それは自分も含まれてる社会ですから、社会全体が幸 幸せじゃなくなっちゃうかもしれないっていう可能性があるということについて、こうちゃんと自覚しておくべきだなというふうに思っていて、で、まあそういう、まあ、信念っていうか、そういう前提を僕は持ったんですね。今でもそれはあるんですけれども、まあ、だからといって、下手なことはしないでおこうというふうに縮こまってはいけないとも思ってますよ。それは、その話も、どっかでしていますね。アクティブホープとかっていう話、グレートターニングっていう話、3月22と23だったかなの時にもしていますけれども、だから何もするべきでないなってことは全く思わない。思わないんだけども、若者っていう存在を考えたときに、この暴力にですね、結構さらされやすい存在だなっていうふうに常々思うわけですね。つまり若者に対する様々な思い込みっていうものが、結構まだ世の中にはびこってるというふうに思ってるんですね。まあ、昨日もちょっと喋ったとこもあるとは思うんですけど、まあ、例えばですよ、例えばこうそうな、子供とか若者っていうのは大人より劣っているんでしょみたいな思い込みとか、なんでしょうね、大人は若者をしっかり監視してあげないとしっかり成長しないんでしょっていうとことか、あとは若者というものは、待っていても全然動かないと、だからやらせることによってしたいことを見つけさせるんだとね、何かの目的のためにやらせるっていうことはだから常に正しいことだと、だからどんどん若者にさせようとか、まあ、そういうような偏見まだまだあるような気がしているし、あとなんだろう、若者はこうそうでない人よりも体力があるので、どんどん使ってあげた方がいいと、若者のために、使ってあげてるんだと、だから等価交換なんてしてあげる必要はないので、安価な労働力として若者を使ってあげようみたいなね、そういう苦労は買ってでもするものだっていうのもあるからみたいなね、そういうのもあるかもしれないし、まあ、今の話で近いところでいくと、まあ、ボランティアっていう価値観ですよね。奉仕滅亡みたいなね、お上の人には逆らってはいけない、自分のことなど、制限して、なんか上の人たち公のことのために働けみたいな、ものとボランティアを混同する中で、若者っていうのは大人がこき使うものだと、現に私たち大人はね、若者の頃こき使われていたから、だから当然我々が大人になった時に、若者は使うもの、こき使うものだみたいなね、これってなんか暴力の連鎖にも近いような気がしてるし、あとは最近あったことだと、コロナ禍真っ最中の時だと、まあやっぱりお互いのね、命を守るために外出してはいけないと、ソーシャルディスタンスを保って、なるべく集うってことをしないでおきましょうというふうになってましたよねと。で、それに対して正しい間違ってるっていう話も起こっていたし、文化が死んじゃうとかね、音楽業界はどうするんだとかね、学校とかっていう存在は、みたいないろんな話が起こったわけだけど、まあ、その時に起こった言説として、若者というものはもう自分勝手で動く奴らだから、もう始末に負えないと。だからこいつらには言って聞かせないといけないと。なんなら理想は、こう若者たち自らが、ごめんなさいと、私たち若者こそが外出してはいけない人間なのですと、言ってもらうことが一番理想だよねと。だから、若者に対しては特に、いかにね、若者が命を脅かす存在かっていうのを教えてあげて、まあ、そう思うようになってもらいましょうとかね、そういう動きもやっぱあったと思うんですよね。これ暴力だと思うんですよね、僕はって思うんですけど、まあ、あとは最近言ってる社会参加参画みたいな文脈だと、なんかね、こう何かの目的を達成するために若者をそばに置いておくと見栄えがいいので、だからこう若者をそばに置いておきましょうと、そうすると彼らのね、こうなんか短期的なニーズとこう等価交換する形で、そういうなんか取引というか、いう形で私たちのそばにいてもらうみたいなね、そういうようなこう利用するというか、共犯関係になるために、若者をそばに置いて見栄えを良くするみたいな、お飾り三角ってやつですね、みたいなことでこうやるっていう人たちもやっぱいたりとか、まあで あると思うんですよ、正直こういうのがね。でこういうことに対して若者は何かおかしいなみたいなことを思うこともあるかもしれないんですけど、やっぱり口をつぐんでしまう傾向にあると思ってるんですね。っていうのは、こう、自分は何者かとか、自分は何をしたいのかとか、本当に望んでるものとは、みたいなね、アイデンティティがグラグラしてる存在っていうのはよく若者にあるわけであって、でそうすると、そんな時に、こう、これしかないよとか、それがいいんだよ、みたいな、こう、アプローチ、迫り方を周りがしていくと、まあ、それ取引とか人質って言ってもいいと思うんだけど、若者たちには選択の余地がないというふうに思って、なんかそれを選ばざるを得ないっていうふうになっちゃうような気もするんですね。でそうじゃなくて、こう、もっと自分のことを自分で考える機会が欲しいとか、自分のことは自分で考えたいっていうふうに思ってる、僕自身もそうだったんだけど、思うんじゃないかなっていうふうに思っていて、 だからそういうことを保証するスペース、というものを作りたいなというふうに思っています、僕は。つまりだから周りからの、まあ、言葉強いけど侵害ですね。に対してきちんと守る、そのための場所、これが居場所だと思ってるんだけど、というふうなものを作るっていう考え方に最近は至っていますね。だから、まあ、最近居場所作りとかサードプレイスっていうと、まあ、いろんな目的のためのそれが作られてるんですけど、僕が言ってるのは、ここで言ってるのは、こう、街作りのための居場所作りではないですね。だ地域活性のための居場所っていうか、そういうものではないです。で、これは、なんか地域の課題解決のために、まあ、いろんな人たちがコラボレーションして居場所、となるとか、あとは人口減少時代だから、若者は、地方から人口が流出するんで、これに歯止めをかけるために、若者の魅力がね、溢れるようなそういう居場所を作っていって、みたいな、文脈が、まあ、今結構多いと思うんですけど、まあ、これは、自分がやらなくてもいいかなというふうに思っています。他の人でどうぞやってくださいという形で、それが間違ってるというつもりはさらさらないです。それのための居場所も、必要だというふうに僕も思います。なので、それが、自分にとってまさに大事だと思う人が、まあ、それをやっていけばいいかなというふうに思っていて、ただ僕はそれではないなというふうに最近は思ってるって感じですね。つまり自分のことを自分で考えられて、こう自分になれるっていうこと自体に価値を置く、そういう居場所っていうのをまあ強調していくような活動をしていきたいかなというふうに思っていますね。で、具体的にはじゃあどうやってやっていくかっていう話なんですけど、こういう思いって、まあ僕もそうですけど、他にも思ってる人もいるかもしれない。だけど、一人で思ってるだけだと、これは社会の中の当たり前になっていかないというふうに思うんですね。それはなんかあなたがそう思ってるだけみたいに、矮小化されちゃったり相対化されちゃって、なんか一人でそう思ってるっていうことだと、そういうなんかあなただけだよねっていうふうに烙印を簡単に押されてしまうと思っていて、じゃないと。影響力をもうちょっと持たなきゃいけないって思うわけですね。で、そのために集う必要があると思ってるわけです。つまり集うことでこう私たちはそうであると、私だけじゃない、私たちはそうであるっていう認知を広げることができると思ってるからですね。まあ、この考え方、こう政治の政党の作り方と似てるかもしれないんですが、まあ、とにかくこう社会の中の若者の影響力を強くするために、若者たちが集う居場所っていうのかな、まあ、そういうのを作りたいなと思っていて、まあ、若者がね、自分の力でこう自分らしくいられるための様々なこう実践というか、そういうものをしていくことができるようなサードプレス作りっていうのをしていきたいかなというふうに思っていますね。ちょっと長くなっちゃいましたが、これがやっていきたい3つ目の3つっていうことになります。3つの3つ目かなっていう話になります。で、まあ、今一番最後言ったような考え方っていうのに、まあ、このラジオ最後まで聞いてくれる方だったら共感してくれる方も多いような気もするんですけど、じゃあこれ新しいパラダイムなのっていうことを聞くと、いやそうでもないなっていうことも同時に思うわけですね。そういうことをやってる人もいるよねとか、そういうことを考えてる人たちは行動してるよねっていうこともある。うん、もちろんそうだと思います。で、これを確立していく、このパラダイムを、ちゃんと広げていく、昨日の話だとキャズムを乗り越えていくっていうところについては、でも簡単な道ではないかなというふうに思ってるわけですね。つまり、そもそもですね、パラダイムっていうものは、こう、古いパラダイムの延長にあるわけではないんですよ。先ほども言いましたが、若者に関するいろんなこう偏見というか、古い、旧大前とした考え方みたいなものと、今僕がこうしていきたいなって言った、いわば新しいパラダイムっていうものは、まあ、共存してるわけですね。だからそれらは地層のように重なっているというふうに考えることができると思うんですが、この2つのパラダイム、どう付き合っていくかっていう話だと思うんですね。つまり古いパラダイムが終わるときに、こう新しいパラダイムが次の時代の当たり前になっていくという、そういう考え方です。だから新しいパラダイムはすでに始まっているとも言えるわけで、僕はそのすでに始まっているっていうものと合流したいし、あるいは自分で作っていきたい、始めたいというふうに思ってるっていうこと話なんですね。で、今日最後にお届けする考え方の中で、僕の背景にあるそれは、二つのループっていう考え方なんですね。ツーループスモデルなんて言ったりするんですが、この話を最後にすることで、今日の見出しにもあるですね、新しいパラダイムっていうのを一緒に作っていきたい、というふうな呼びかけにしたいなというふうに思っています。ツーループスモデルっていうのは、まあ、ベルカナ研究所っていうところがあるんですけど、まあ、そこのマーガレット・ウィートリーっていう方と、まあ、デボラ・フリーズさん、まあ、どっちも超有名な方なんですが、の論文で初めて提唱されていて、 で、2000年代初めですね、2002年の、夏にスロベニアの場所で開催された、まあ、グローバルラーニングビレッジって集まりがあるんですけど、まあ、そこはいいんですけど、まあ、当時、そのベルカナ研究所っていうところで所長をしていたボブ・スティルガーさん、まあ、社会変革ファシリテーターとして世界で有名な方で、日本もですね、東日本大震災の時に、結構その私たちを支えてくれた、まあ、国際ファシリテーターとしてかなり有名な方で、僕も影響を受けている方なんですけど、まあ、そのベルカナ研究所の当時所長であったボブ・スティルガーさん、まあ、たちによって、まあ、共同で発見されて、まあ、今から言うツーループスモデルっていう形に体系化されていくんですね。で、この考え方は、ちなみにって話なんですけど、アート・オブ・ホスティングの文脈で世界中に発展してきていて、なので、ファシリテーターとか組織開発っていうことに関して学ぶ実践者たちの間でも、このツーループスモデルっていうのはかなり重要なものとして考えられています。アート・オブ・ホスティング、通称 AOH については、3月24日のことを参照してください。で、ツーループスモデルっていうのは何を語ってくれるかっていう話なんですけど、こうさっきも言ったこのパラダイムというもの自体の理解の仕方が得られるし、あとはこう古いパラダイムとの付き合い方っていうのも教えてくれますし、あとは逆に新しいパラダイムっていうものをどう始めていったらいいかっていうことも語ってくれるし、あとはその新旧の2つのパラダイムが存在するこう、まあ、今の社会と言ったらいいのかなとどう関わったらいいかっていうことも語ってくれてるし、あとは、新旧パラダイムが、こう、共存している、こう、今の社会の中で、じゃあ自分はどの立ち位置で活躍したいんですかっていうことについて、視点を与えてくれるっていうことでもあるんですね。なので、とてもパラダイム、というものについて、なんか、すごく有用な視座を与えてくれるモデルになったりしています。で、まあ、簡単に言っていきますが、解説としてはですね、新旧パラダイムはどういう形で表されるかというと、こう2つのループって言ってますので、ループって言ってもですね、こう U の形、アルファベットの U の形でなだらかなカーブで、まあ、表現されるっていうイメージですね。で、まあ、図で書けないので言葉で話しますけど、想像してくださいね。だから旧パラダイムがこう山の形になって、始まってピークを迎えて落ちていくみたいな、形が まず1個あります。これが旧パラダイムね。で、その、U、山の形をした、まあ、パラダイムというか、ループ、U の形っていうものの、下の方にですね、今度は、山の形ではなくて、谷の形、つまり、本当にアルファベットの U の形ですね、っていうものが、始まって、深くなって、また上がってくるっていうものが、あると。それだけのシンプルな形ですね。で、どっちかっていうと、その、谷の形はですね、山の形のに、連続とか接続する形ではなくて、切り離されていて、で、山の形のこう下に、ポコンと配置されているので、まるでその新旧パラダイムは分断されているように見えているっていうのが特徴なんですね。そうなんですよ。古いパラダイムの後に、新しいパラダイムが連続して起こるのではなくて、新しいパラダイムっていうのはですね、古いパラダイムとは全く違うところから始まって、いつの間にか古いパラダイムが終わる頃に、台頭してくるっていうのが、この歴史的な、状況なんですね。で、じゃあ旧パラダイムと新パラダイムのこう話をしていこうと思うんですが、旧パラダイムっていうのはですね、まあ、社会に受け入れられたモデルっていうのが、こう、成長して、急拡大して、で、山の形になって、で、まあ、時代の移り変わりに伴って、停滞期を、まあ、迎えて、まあ、頭打ち期というんですかね、頭打ちの期間っていうものを経て、やがて、まあ、収束を迎えるっていう形なので、山の形になってるわけですね。いろんな旧パラダイムが今もありますよね。終わりかけてるシステムみたいな感じですよ。で、新パラダイムっていうのは、その、今言った旧パラダイムが頭打ちの期間に差し掛かると、次の時代を担うイノベーターっていうのが登場して、で、新パラダイムが、こう、作られていく、生まれていくよっていう、そういう形なので、U の形、谷の形になってるんですね。生まれて深くなって、で、それが発現していくっていう、また登っていくって形ですね。で、イノベーター同士がつながると、こう、アイディアが洗練されてって、まあ、有用性が高まるんですね。で、コミュニティでそれが実践されるうちに育っていって、まあ、徐々に新しく、強い、こう、当たり前っていうのかな、が出来上がっていって、新パラダイムが成長していくっていう話なんですね。で、このように、社会変容っていうのはですね、新旧のパラダイムの、こう、成長と衰退、まあ、入れ替わりっていうのかな、の繰り返しによって起こっていくんだよっていうことを説明したのが、まずツーループスモデルなんですね。 これは結構ね、自然の例えとして言われることが多くって、非常にわかりやすいんですよ。春夏秋冬ってあるじゃないですか。春、夏、秋、冬。で、そうですね。じゃあ、一本の木を想像してみてください。で、一本の木は、春になって花を咲かせて、ぐんぐん育っていって、葉を実らせて、で、秋になって、だんだん枯れてきて、冬には葉を全くつけない、落としてしまって、で、また、春になったら咲いていってっていう、そういう繰り返し、循環的に、サイクルを繰り返していくっていうのがあるじゃないですか。で、まあ、木もそうですし、花もそうなんだけど、実りのね、時期、もうその春とか夏の、こう、どーっと成長していく時期を過ぎていくと、実りの秋に種を落とすっていう話があるわけですね。で、そうすると、その種はですね、その木の、新しいっていうものを作っていくっていうのもあるんですが、例えば木のね、全然違うところに種を飛ばすような種であれば、その種が、またそれ、違う木なんですよ。違う木の、個体になるんだけども、でもまた同じ構造のものが、まあ、種から芽が出て、またこう花が咲いていって、木が育っていって、みたいな感じでなっていくじゃないですか。で、それが自然の、ネイチャーっていうことなんだよっていう話であって、このツーループスモデルっていうのはまさにそういうことかなというふうに思っています。つまり、一時代を築いたパラダイムっていうものは、その後に新しい個体が、そのこう旧パラダイムの中から育つんではなくって、親と子のようにですね、親の次が子供ではないんですね。親と違うんですよ、子供はね。っていう話なので、親が、成し遂げてきたそういうものが種になって、でその種から新しいまた生命が生まれていくっていうのが、自然であり、このツーループスモデルっていう、考え方なんですね。で、デイビッド・ボームっていう人がですね、秀逸な例えを出してるんですね。今の種の話なんですけど、内在秩序、外在秩序って話なんですけど、まあ、それはちょっと置いとくとして、彼もですね、対話とかファシリテーション、っていうところに、すごく影響を与えた、まあ、量子力学者なんですけどね、が種の話をしてるんですね。で、種にはこう全体性がすでに内在しているというふうにこう見なしていると、見なすことができるということですね。つまり育つっていうことは、こう種に内在している全体性が初めからあって、それがあらわになっていくっていうことが、育つっていうことなんだっていう話ですね。これ深くないですかっていう話なんですが、つまりその考え方では育てるっていうことじゃないって話ですね。だから言ってみればですね、私たちはこう若者っていう種、この育て方をどうやって見てるかっていうその話にもつながってくると僕は思っていて、つまり育ててあげているのか、それとも育つようにしているのかみたいな話ですね。だから若者の中に、全体性が内在してるっていう話だったら、やっぱり後者の考え方になっていくんじゃないかなというふうに思っているわけですが、まあそこの話はいいやという話なんですけど、まあとにかくツーループスモデル、っていうのは自然の例えとして、お話しされることが多いですよって話なんですね。で、じゃあ、旧パラダイムと新パラダイムっていうのは、どういうふうにこう、なっていってるのかっていう話を、少ししたいんですが、旧パラダイム、はですね、こう、始まりから絶世紀に向かって、まず山を登っていくわけですね。で、その過程で、こう、構造化、いろんなシステムが構造化していったり、安定化して、社会の当たり前になっていきますよね。いろんなリソースが調達されていったり、まあ、堅実な計画を立てていったりとかして、まあ、絶世紀に向かっていくわけです。なんですけど、頭打ちの期間に差し掛かってからは終末に向かっていくわけですね。あるシステムが、終わっていく、壊れていく、機能しなくなっていく、限界を迎えるっていうことになっていくわけです。で、その時にツールスモデルが言ってるのは、この二つのことを大事にしましょうって言ってるんですね。一つはホスピスと言っています。つまり、今、旧パラダイムで起こっていることを、むやみに延命をするんではなくてですね、ちゃんと見取るってことです。ホスピス。見取る。まあ、あるいは、良いところを収穫するとか、あるいは敬意を示していくってことですね。ちゃんとシステムが終わっていくようにしていくってことですね。ちゃんと痛むとかね、追悼の意を表すっていう痛むとか、あとは嘆くとか、そういうことをしっかりやるってことですね。終わるままに放っておかれると、人の人生もそうですけれども、とってもこう辛い、一生を得ることになりますね。ではなくって、きちんと見取るっていうことについて、機能していく、旧パラダイムと関わっていくっていう、そういうことを、していきましょうよって話ですね。つまり、なんかおかしい気がする、 なんかこのままではいけない気がする、でもこのシステムの中では限界があるなっていう、いろんな変化への戸惑いっていうものがあるわけですけれども、旧パラダイムで生きる人たちの中にはね。でもそれに戸惑いなんだけど、それに寄り添いながら、まあ、受け入れていく体制っていうのを作っていって、その古いシステム、古いパラダイムが終わっていくよう、穏やかに終わっていくようにするっていう、作業がホスピスなんですね。じゃあ終わった時に、そのまんま何もなかった無で終わってしまうのかってことではなくて、ツールプスモデルは、2つ目コンポストっていうことも大事にしていきましょうって言っています。つまりコンポスト、これもオーガニックな考え方ですけど、古いパラダイムとかシステムからの学びとか、まあ、あとは知恵とかね、これを新しいシステムにこう役立てるように肥料を作るみたいな感じですね。知恵を作ったり、まあ、貯めたり、あとは分かち合ったりとかね、ちゃんとこう古いパラダイムは無駄ではなかったって話です。古いパラダイムでの、学びとか知恵っていうのをちゃんとコンポストして、コンポストしたものはちゃんと新パラダイムの栄養となるんだっていう話ですね。これとっても希望がある考え方かなというふうに思っています。ありませんかね、旧パラダイムをまだなんとかなるかもしれないというふうに、病院で、チューブにつながれて延命させるように、限界だと分かっているんだけれども、このまま何のために生きるのかっていうことが分からないけども、とりあえず今のパラダイムを続けようというふうになっている状況ってイメージできますか？それってどうなんでしょうねっていう話ですね。その、まあ、一生にとって一番いい生き方って何なんだろうってことを考えるときに、ツーループスモデルの中では、ちゃんと見取るっていうこととコンポスト、ホスピスとコンポストっていうところを、していきませんかという話をしてくれていますね。で、一方で、じゃあ新パラダイムの始め方についてはどう語ってるかというと、まあ、今言ったみたく旧パラダイムが起こっているんですが、まあ、ある時点で、種が落ちるわけですね。でその種が、芽吹いたり芽吹かなかったり、まあそれはそれでどっちでもいいんですけれども、自然のことなんでね、あるんですけど、芽吹いたものから、新しいパラダイムが始まって発展していくよっていう、そういう話になっていくわけですね。で、これが、谷の形、U の形で、古いパラダイムとは別のところで始まって、まあ、映画を誇っていくっていうかね、また新しいものとして作られていくって話なんだけど、これにはですね、段階がやっぱりあると言ってるんですね。4段階あると言っている。新パラダイムはまず名付けるネームっていうところから始まるというふうに言われています。つまり名前をつけるっていうことが最初の力なんですね。自分たちの活動とか実践とか何でもいいんですが、そういうものについて名前をつけると、ああそうそうそれそれっていうふうに指差しをしてみんなで共有できるんですよ。そういう始め方ができるんですね。なんとなくではなくて指差してそれっていうふうに、みんなで思えるっていうことが、強力な始まり方っていうのを推進します。まあ、共有っていうのは、こう、まあ、なんか安心してね、失敗できるプロトタイプみたいなのを作ったりとか、あとは関係性の構築に取り組んだりとか、まあ、緩いつながりを紡ぎ合わせたり、まあ、いろんなことがあると思うんですが、そういうようなもぞもぞするっていうことを、名前をつけてやってみましょうということですね。っていうところから、新パラダイムっていうのは実は始まりますと。で、その後、4段階のうちの2段階目ですが、コネクト、つながるって話ですね。それそれっていうふうに思う新しいパラダイムの方がっていうものが、ネットワークを作ることによってより確かなものに近づいていきます。つながり合って何かをしていってるっていう、まあそういう本当にチャレンジングな段階ですね。だから学びもあれば失敗もあるでしょう。そういうふうなものを大切にする時期であって、あるいは何かこれはできたやったっていうことを喜び合う、そういうような時期でもあったりしますね。こういうようなつながる、お互いのできたねっていうことをネットワークの中でめで合うっていう時期に差し掛かって、で、4段階のうちの3つ目、ノーリッシュですね。日本語に訳すと育むって意味ですが、なんか何々を養うとか、何々に滋養物を与えるとかですね、肥料をやるとかっていう意味がありますけど、まあ、転じてだから育成するとか育むって意味がありますが、こういうことができるんだ私たち、こういうことが、なんか、試行錯誤を繰り返していくとなんかできそうな感じがするみたいになったら、それをさらに育んでいこうって話です。つまり実践のコミュニティを作っていく段階であって、活力を注ぎ込む、具現化したり実践を、どんどんしていくっていうような時期ですね。で、他の人たちを招き入れてどんどん活性化していく、育んでいくっていうのが、3段階目なわけです。で、最後、4段階目の4つ目ですが、イルミネートって言いますね。つまり照らす、光が灯るっていう感じかな。大規模に、自分たちがこういうふうにしていきたい、こういうふうにしていこうよっていうものが大規模に展開するために、そのためのプロトタイプが作られたりとか、あるいは構造化が図られたり安定化を図られたりして、確かなパラダイム、新しいパラダイムとして確かなものになるような構築に向かっていくって話ですね。 こうしてシステムが新しいものに変容していってるっていう、そういう話なんですね。ツーループスモデルは、旧パラダイムと新パラダイムについてこういうふうに語ってくれています。で、私たちは、じゃあそういう新旧のパラダイムが、まあ重なってるというかね、そういう時代に常に生きているんだけれども、じゃあどういうふうに生きていきますかということをこのツーループスモデルは教えてくれることもありますね。どのポジションで生きていきますか？それは、どういうふうに生きていくは仕事していきますか？暮らしていきますか？あるいはこの番組でいくとユースワーカーとして、機能していきますか？という話なんですね。で、ツーループスモデルは次の5つのポジションがあり得るよっていうふうに言ってるわけです。1つ目、ネクタイ侍と言っています。ネクタイ、会社員ってことですね。なんだけど侍、戦士、まあ武士みたいなことですね。これは旧パラダイムで戦う戦士ってことですよ。つまり、旧パラダイムは悪いものじゃないんですね。大事なんですよ。だって、現在のシステムはこれで動いてんだから、ほとんどの人はこの旧パラダイムで生きてるわけですから大事なんですね。なので、このネクタイ侍っていうのは、旧パラダイムの、あるべき結末に向かって仕事をしていく、戦っていくっていう、そういう存在ですね。だから、さっきも言いましたが、このパラダイム、自分が旧パラダイムで仕事してるっていう時には、ひょっとしたら終わっていくなっていうものに対しては、延命しないっていう判断も重要になっていくかもしれません。そういう、判断も求められますね、ネクタイ侍。もちろん、延命しないって決めても、見取る、ホスピスっていうのは当然大事ですよ。コンポストも役目だと思います。そのシステムが自然に終わっていくように、終わっていくっていうことも含めて、旧パラダイムの中で戦う戦士、ネクタイ侍、こういうポジションで生きることもできると思います。いろいろあると思いますよ。例えば、若い人の方が SNS はすごく使えて、コンピューターとかインターネットとかそういうものに強い。やっぱりお年寄りの方の方がそうではないってなった時に、無理やりですね、お年寄りの方に、インターネットとか SNS のものを使いこなせるように教育していって、新しいパラダイムに接続するみたいなやり方もあるかもしれませんが、一つには、お年寄りの方たちの生きたい世界っていうものを尊重しながら、そういうインターネットが、なきゃ絶対に生きていけないっていうところではないところで、きちっと、彼らの人生を、送られるようにしていく、整えていくみたいなこととかも、例えばネクタイ侍の仕事だったりしますよね。みたいな感じで、旧パラダイムの中で、できることもたくさんあるし、あるいは、あるべき姿に向かっていくために、ひょっとしたら旧パラダイムの中で戦わなきゃいけないこともあるかもしれない。延命させたがりの人たちと戦う必要もあるかもしれないってことですね。これが、どのポジションでいきますかという5つのポジションのうちの1つ目、ネクタイ侍ですね。2つ目です。2つ目の生き方はスカウトと言っています。まあ、なんかね、野球選手とか、新人を、発掘するときにスカウトって言ったりしますけど、そのスカウトですね。だから発掘する、まあ、探し当てるとか見つけるっていう感じですね。だから、新パラダイムの人なんですが、これは、最初にね、これかなって思って始める一番最初の人ってことですよ。なんか、こういう新しい大事なことがある気がすると思って、取っかかる、一番最初に手を挙げる、ファーストペンギンみたいな形で、スカウト、これかなっていうふうに、ネーム、名付けるっていうところで活躍する人たちですね。で、まあ、具体的には、旧パラダイムの違和感っていうものに対して、まあ、そう思わせてる何かっていうのがね、なんだろうみたいなことを探求してみるだとか、あとは他の人と分かち合う中で、あ、これ私大事かもっていうことに名前をつけてみるっていうのも重要な仕事ですよね。こういう旧パラダイムではなくて、新しいパラダイムの一番最初、っていうところで生きようっていうふうに、なるポジショニングもあるでしょうということです。これが5つのポジショニングのうちの2つ目。3つ目。3つ目はトレイルブレイザーというふうに言っています。横文字で申し訳ないですが、トレイルっていうのは道のことですね。で、ブレイザーっていうのは、燃やすって意味じゃなくて、木に目印をつけるっていう意味がブレイズってあるんですけど、なんでブレイザーなんで木に目印をつける人と言ったりするんですが、まあ、トレイルブレイザー。だから、新しいパラダイムの先駆者って感じかな。目印をつけて道を作っていく。先駆者ってことで、これは、コネクト、つながりを作るっていうね、そこの、段階で特に活躍できる人かなというふうに思っていて、まさに今始まりそうな活動とか実践っていうところに、まあ、試行錯誤的に取り組んでいく。さっきのスカウトっていうのはこれかなどうかなみたいな感じの本当に超、一番最初の人なんだけど、トレイルブレイザーは、そこにこっちだな、あっちかなっていうふうに、もぞもぞ試行錯誤していくっていうような先駆者ですね。こういう、ポジショニングで生きていくこともできるでしょう。5つのうちの3つ目でした。 4つ目、それをさらに推進したパイオニアですね。これは分かりやすいと思うんですけど、だから新しいパラダイムのノーリッシュ、育つ、育むみたいなところに特に活躍する人だと思うんですが、新しいパラダイムをどんどんどんどん切り開いて開拓していく、推進していく、そういうような人になっていこう。新しい動きに、を作るためにどんどん動いていこうっていうふうに、より確かなものに進めていくっていうパイオニアというポジショニングもあるでしょうっていうことがあります。これが4つ目。で、最後、5つ目ですが、ブリッジビルダー。案外大事で、旧パラダイムと新パラダイムの橋渡しですね。ブリッジ、橋を架けてそれを渡す、橋渡しをする人のことですね。つまり、旧パラダイムの人は、じゃあ旧パラダイムのまま終わっていく、死んでいくしかないのかっていうと、そうではなくて、もちろんそれでもいいんですが、旧パラダイムの人たちにこっちもあるんだよっていうふうに新しいパラダイムについて呼びかけるっていうことをする人ですね。こっちに行ってみようよってお誘いをしてみたりとか、あるいは行ってみるとねみたいな感じで一緒に伴走するっていうこともこのブリッジビルダーの役割かもしれません。新しいシステムの住人として招待してあげるっていうのがこのブリッジビルダーの役割ですね。こんな感じで、新旧パラダイムが重なり合ってる、社会っていうものがあるわけですが、その中でどのポジショニングで私たちは生きていきましょうかっていう話を今してるわけですね。ネクタイサムライ、スカウト、トレイルブレイザー、パイオニア、ブリッジビルダー、これが一つ、私たちがどういうふうに、作りたい社会の中で生きていこうかってする一つの視点になるかなというふうに思ってます。僕自身は今までの現場で全部やってきたつもりではあります。旧パラダイムの中で、望まれる姿に終わっていくっていう手伝いもしてきたし、旧パラダイムの中でできることはするっていう、そういうネクタイ侍の役割はもちろんしてきたし、でもそれで終わるんではなくて、これかなって新しいものを見つけてやっていこうとするスカウトとかトレイルブレイザーとかパイオニアみたいなこともしてきたつもりだし、あとは新旧パラダイムの橋渡し、旧パラダイムのところでこっち側に、行っても面白いんじゃないっていうふうに呼びかけるっていうブリッジビルダーの役割もしてきたつもりなんですね。で、これからはですね、今までの現場で生まれてきた種っていうのを育てるために、新しいパラダイムを作るためのこう実践コミュニティを作っていこうとしています。それが居場所作りっていうところに、ライフワークのところにもつながってくるし、論文を書くとか、あるいは、最初にも言いましたけれども、論文を書くっていうところもあるし、あとはユースワーカー協議会を通したユースワーカー協会に貢献するってところも、この2ループスモデルの中での、新しいパラダイムを作っていく側に特に貢献していくっていう話や、旧パラダイムがあるべきところに収束していくっていうところのあり方につながっていくのかなというふうに思っています。もちろんこれは本業として副業がねできない本業の組織の中でも全部やっていければいいかなというふうには思っていますが、さああなたはどうしていきますかということですね。理想の自分を描くっていうところも大事ですし、今いる現場の中でできることもたくさんあります。そして新しいパラダイムの人たちと旧パラダイムの人たちの橋渡し役として活躍するってこともできますねと、選択しましょう。で、新しいパラダイムを一緒に作っていきませんかということですね。はい、これで最終回になります。これからどんなことをしていきたいかっていうのを語るとともに、ツールブスモデルを通して、新しいパラダイムを一緒に作っていきませんかっていう提案でした。100回連続してやることができました。ありがとうございます。それでは、それぞれまた新しい現場で、行くことになると思いますが、僕自身も新しい現場で新しい人と、そして今までの人たちとつながりながら、欲しい未来をですね、作っていく、一緒に歩んでいく。当然若者と共にというところに向かって、生きていきたいなと思っていきます。ありがとうございました。